講師育成プログラム第11話を開始します。こんにちは。
こんにちは。
今日は健也先生だけということで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとシェアしたいことが一つありまして、
はい、
さっき道をこう歩いていたんですね。
はい。
そしたら普段いつも歩くところなんですけど、こうなんかみかんのようなものがなっていて、木に、
はい、
上を見上げて歩いていないんで今日初めて気づいたんですけど、でそれ見た時にこう感じたのが、
はい、
それがみかんであるとか、
はい、
トマトはならないか、木になるものリンゴであるとか、
はい、
なんだろう、オレンジとか、いろんなこう代々となんかいろんな種類ありますよね。
はい。
で人って、
はい、
その木の実を見るなって思ったんですよね。だけど、はいはい、僕はそれ、例えばそれを食べれるとか食べれないとかっていうのは、健也君は何を見ます？
あ、その実を見てですか？
そう、
みかんを見て、あ、そうです、美味しそうだなとか、
うん、
なんかそうですね、食べたいなとか。
全く趣旨が伝わってないんですけど、
はい、
僕思った、その瞬間的に思ったのが、
はい、
僕は根を見るんですよ、木の。
根を、はい、
うん。それがリンゴであれ、オレンジであれ、みかんであれ、はい、それは根から水分を吸収してるわけでしょ。
はい。
ってことは、そこの大地が健康じゃなかったら、
はい、
それリンゴとかみかんという問題じゃないんですよね。
なるほど、はい、
うん。だからみかんとかリンゴとかなんとかっていうものはみんなそこを見てそれを食べる、はい、食べないって見るけど、
はい、
いや、そこの大地がいい大地じゃなかったら何食っても一緒だよっていうふうに思っちゃって、いい果物ではないって思うんですよね。
はい、
うん。なんかそういうことがいろんなところにつながってるなっていうことを思って、
はい、
うん。例えば携帯電話とかでも、
はい、
僕 iPhone 使ってるんですけど、
はい、
iPhone の問題ではなくて、
はい、
こう X なんだっけ、ペディア、
はいはい、
とか Android、ね、よくわからないけどなんか種類いろいろあるでしょ、
はい、
みんな機能を見るじゃないですか、
はい、
それはリンゴとかみかんとかヘベスとか、なんていうんだろう、カボスとか、そういう実を見てるのと一緒で、
はい、
もっと根底的な大事なものがあって、
はい、
うん、その先に人が見えないといけないなって思うんですよね。
あ、なるほど、はい。
そう、なぜ iPhone がいいか、iPhone がいいんじゃなくて、Apple 社が世界一なんですよ。
はいはい。
だから Apple が出してるからいいんですよね。
はい。
うん、その iPhone という果実、Expedia という果実で見ちゃいけなくて、Expedia ってどこ作ってるんですか？
あ、Expedia どこですかね。
どこだろう、ソニーとかかな、わかんないけど。
はい、
いや全然わかんない、違うか、世界だからよくわからないですけど、
はい、
例えばもしソニーが作ってるとして、
はい、
だとしたらソニーがアップル社より優れてるんですよ。
なるほど、はい、
うん。でもソニーだからダメなんですよ、アップルだから iPhone がいいんですよ。
アップルだから、はい、
言いたいことはなんとなく伝わるかな。もし、はい、Expedia が最高だったらソニーが世界一、アップルというような会社のはずなんですよね。
ああ、なるほど、はい。
そうそうそう。で、実際に何十年か前っていうのはソニーが世界一っていう時代があって。
はいはい。
うん、そう。もう僕らが、あ、なんだ、いわゆるバブルと言われてるような頃かな。
はいはい。うん、バブル、はい、
うん。今で言う Google とか Amazon とか、Apple っていうような感じの位置にいた時があるんだよね、ソニーっていうのは。
なるほど。
うん。でも衰退してるっていうことは、それが、まあ答えなんですけどね。
ああ、なるほど、はい。
そう、だからみんな問題集見るときとか問題集を見るでしょう、
はい、
なんか比較するんですけど、
はい、
誰がそれを作ってるかっていうところ見ないと、
なるほど
意味なくて、そうそう、だから誰作ってんのそれって思うんですよね。だって人間が作ってるから、僕は、はい、その同じですよねって、いや違うからって思うんですよ。地域支援事業の説明の仕方だって A さん B さん C さん違くて、
はい、
うん、誰が話してるかっていうことが重要で、何を話してるかっていうことはあんまり重要じゃないっていうところ
を、なるほど、
うん、思うんですよね。だから本とかも死ぬほど売ってるけど、
はい、
みんなタイトルとか書かれてる内容でひょっとしたら 決めてるかもですけど、
はい。
僕は誰が書いてるかを見てるんで、いつも。
なるほど。
そう。だからわけわかんない本、ケイヤ君もなんかわけわかんない本買ってるけど、
はい。
うん、それ、やばくないと思
なるほど。いや、
う。うん、
めっちゃ
何
面
が、
白かったです。
そう、何が書かれてるかあんまり重要じゃないですね。誰が言ってるかっていう。
誰が言ってるか。
うん、そう。
なるほど。
だってわけわかんないセミナーに参加しないでしょ。
しないです。はい。
けどわけわかんない本は買うんだよね、みんな。
そうですね。
そう。不思議だなって思うんですけど、うん、
なるほど。
誰が書いてるかはすごく重要ですね。
ああ、わかりました。誰が書いてるか。
うん、そういう見方をするといいのかなって思いますね。
確かにわかりました。
うん、そう。あと、KIP の方々に、みんなに、ホテル宿泊先
はい。
も、ブログに公開してもらえるといいなと。
あ、わかりました。はい。
うん、結構問い合わせ多いんで。うん、あと、会場は2月の分は多分公開してたと思うけど、住所も上げてあげるといいかなと。
わかりました。はい。
うん、あまり会場名でピンとこない
ああ、なるほ
人も
ど。
多いかなと思うんで。
はい。
うん。
住所。はい、わかりました。
ですね。
はい。
そう。あと KIP の、もし来る人た方は、セミナーに参加するのももちろんなんですけど、食事の機会があった方がいいですね、特に。
ああ、確かに、はい。
うん、俺、ケンヤ君にはいつも言ってるけど、人間関係は食事の数だって、
はい。
言ってるけど、これ中国の方の、からの考え方としてあって、
はい。
うん、とにかく飯を食えと。
なるほど。
うん、そう。だから、食事の機会が取れたらいいなっていうのは思いますね。
はい。
うん。
ああ。ああ、確かに、はい。
ね。
はい。
そう。あと、ファックス DM
はい。
を、これも、見てるっけ？契約人自身はファックス DM。僕が作ったやつ。
はい、見させていただきました。
あ、本当。
はい。
そうかそうか。あれもちょっと KIP の人たちには、アップして、ぜひ見てほしいなって思うんですけど、
はい。
まあ、実際プリントして見てほしいなっていうのはあるけど、まあ一応ファイルとしてアップするんで、そう。で、あれもそうなんですけど、今手元にあるかな？ケン先生、手元にあります？ないですか？ない
手
ね。
元にすいません、ないです。は
ない
い。
ね。OK。あるセミナー。ファックス DM。そう、これ、まあ、後でアップロードするんですけど、
はい。
これ作ってる時に、
はい。
これもそうなんですけど、セミナーって、
はい。
先週の11話、あ、10話の話でもやったんですけど、ファックス DM って僕どうやって作ってるかっていうと、
はい。
何を話すか決めてから書くんじゃないんですよね。
なるほど。
みんなが求めてる
はい。
セミナーを作るって思って書き始めるんですよ。
なるほど。
そうそう。だから、ポイントっていうのが12個あるんですけど、ポイント1って品質課題解説。で、ポイント2、法改正ポイント。で、ポイント3、過去問攻略法。で、ポイント4、学習スケジュール。で、ポイント5、5W1H 戦略。で、ポイント6、リーディング記憶術。ポイント7、プラチナコード公開。ポイント8、ケアマネの近未来。ポイント9、時間管理法。ポイント10、状態コントロール。ポイント11、ケアマネリーダーシップ。ポイント12、ケアマネ目標設定法ってこう書いてるんだけど、
はい。
これを話すって決めて書いたんじゃなくて、どんどん出てきたのね。要
はい。な
は、
るほど。
ケアマネ受験したい人たちが何に興味あるかってことで、
はい。
で、そこからセミナーを作んなきゃいけないんですよね。
なるほど。
みんなほとんど逆になっちゃってるから、
はい。
商品ができてから商品の広告とかね。じゃな
はい。
くて、みんなが欲しいもので人を集めて、そこからセミナー作るとか、セミナーの内容を組み立てるとかっていう感じで、
は
だから僕はこれを書いたことによって、あ、これを喋んなきゃいけないんだっていうことが分かって、こっからセミナー作っていくんですよ。
い。なるほど。
そう。だから、ね、 そのファックス DM にも2015年合格率15%、まあ、これ実際本当なんだけど、
はい。
で 5W1H 対策って過去自宅学習編って書いてるんだけど、
はい。
なんだろう、これ読む人たちっていうのは自宅学習になるんですよね、ほとんどの人は。
はい
まあ、結果的にセミナーに来て通学講座に通うなんて人は出てくるんですけど、
はい。
まずそれは2ステップ、3ステップ目の話だから、まず最初の人たちは家で勉強しようと思ってんだから、
はい。はい。はい。
5W1H 対策、過去自宅学習編とかって入れると、あ、私のことだって思うわけだよね。そう。で、直近5年の合格率が19%、15%、19%、15%と低迷してます。あ、直近5年って言いながら4年分しか載せてないや。で、15、19、15、19、15って来てるんですね、合格率
はい
が。
はいはい。
そうそう。で、すごい低いんですけど、で、100人中83人が落第ですって入れてて、
はい。はい。
ね、落第っていう言葉もキーなんですけど、で、
な
まあ、
るほど。
ほとんどの人は落ちるってことがここではっきりわかるわけですよね。で、受験対策は適切なことを適切なタイミングで適切な方法によって行うことが重要ですと。で、いつ何をどのようにやるのか、ね、その場では聞き漏れたり、忘れたりすることがあるかもしれないので、勉強会は録音 OK です。ボイスレコーダーかスマホで録音することをお勧めします。これを聞くと、あなたは飛躍的に学習の時間効率を高めることができますっていうふうに載せてて、
は
で、その次は重要ポイント、過去プラチナコードに集中するっていうふうに書いてるんですけど、国保連に関する対策ポイントは4つです。1、介護給付費の審査支払い。2、苦情受付調査。3、第三者行為求償事務。4、介護サービス事業運営。で、介護、で、次が介護保険審査会は3つです。1、設置が都道府県。2、任期が3年。3、委員が、保険者、被保険者、公益の代表。で、その次、財政安定化基金は2つ。設置が都道府県。で、財源が国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1。ここを抑えますっていうふうに、ズバリもう言い切ってしまってて。で、あと3ページ分のスペースがあれば、合格に必要なプラチナコードを全てをあなたに紹介できます。で、今回の勉強会では、このプラチナコードをまとめたワープレポートをあなたにギフトとしてお渡しします。受験対策は基本テキスト7ページ、3巻セット全1578ページをやるも一理。ワープレポート3ページをやるも一理。両方やるも一理です。オプションを選ぶことができますと。で、要はあなたに差し上げますっていうことを書いてるんですけど、これとかもプラチナコードとか超意味深じゃない？
意味深です。なんか気になります。
そうでしょう。そう、なんかダヴィンチコードみたいなさ、そう、そういうところから引っ張ってるんですけど、要は僕らがインデックスカードっていうのをこう公開していますけど、あれのことなんだよね。要はね、インデックスカードの表に国保連4って書いて、裏に介護給付費審査支払いと苦情受付調査、あと第三者行為求償事務、そして介護サービス情報、事業運営っていう、この4つがポイントで、国保連は。こういうのはポイントポイントっていうのがあるから、ただ重要なポイントがありますよって言うんじゃしっくりこないんですよ。なんか魔法のダヴィンチコードみたいなね、公式みたいなものがあるといいか、なんか人は反応するじゃないですか、爬虫類の方が。なので、プラチナコードっていうふうに名前をつけて、で、公開プラチナコード、73はなんとかみたいなさ、こういうようなものっていうのは本当すごく価値なんですよ。だから書くこと、書いていく中でこういう名前が決まったりとかしていくんで、そう。で、こういうのも、なんだろう、僕らの団体のメソッドとして、なんか、あそこはプラチナコードっていうものを公開していると。で、それを勉強、覚えさえすれば、試験突破できるってなると、なんだろう、これが USP になるんですよね。だから、自分の USP っていうのをどんどん作っていかなきゃいけないんで、インデックスカードっていうのもそろそろ卒業かなと思ってますよ、僕は。
そうなんですか。
インデックスカードって、情報カードって日本では言うんですけど、一般化してるものなんですよ。だから一般的なものでは勝負ができませんから、変えなきゃいけないなと思ってて、で、J カードとかっていう名前にしようかな。あんまりでも自分を押しちゃうとあれかなと思うんですけど、何か、なんとかカードっていう名前にしてしまって、で、勉強法も、とにかく USP が大事ってことは、知っててほしいんですけど、埋もれちゃダメだから、あなたは誰ですかと、で、いうことを、例えば九州市学院に聞かれたときに、とか、あなたの勉強法は何ですかと、一言で言うと何ですかって言われたときに、答えられるものがなきゃいけないんですよ。そう。だから、例えば、J カードとかっていう、例えば名前にして、で、それも世の中に存在しないサイズにするんですね。 インデックスカードは3インチ ×5 インチだから、インデックスカードケースっていうのも世の中に売ってるわけですよね、それに合わせて。だけど、全く存在しない、例えば2.5インチ ×何インチっていう感じで縦と横作って、もうオリジナルカードにしちゃったら、この勉強をするときはこのカードじゃなきゃダメっていうふうにするんですね。そして、それは九州口学院、僕らからしか買えないよっていうふうにすると、世界に一つだけのものになっちゃうんだよね。
なるほど。
情報カードは世界にいっぱいあるんですけど、インデックスカードはね、だけど、九州口学院で勉強するときっていうのは、J カードっていうのでやるんだよっていう、もう一つのオリジナルメソッドにしちゃうんですよね。
なるほ
そうす
ど。
ると九州口学院からしか買わないでしょ？で、それは買ってほしいというビジネス目線っていう、それも一理あるんですけど、それよりもコミットメントするんで、例えば、ケンヤ君はマルカンやってたからわかるけど、浄化を、世の中に青汁ってものは死ぬほどあるけど、浄化青汁っていうものは銀座マルカンでしか売ってないわけですよね。
なるほど、
で、実際あれ飲んだら健康になるわけだけど、で、あれを飲むことによって一人さんにコミットできるんですよ。
なるほど、
あれを一月に一回買って、毎日飲むことによって、一人さんっていう人に、自分の関わりができるから、だから一人さんの話とかが入ってきやすい。入ってくれば人生が変わるっていう、そういうような仕組みでしょ？例えば。それがいろいろあって、宗教なんかもそれがよくあって、でも宗教の話はやめとこう。で、こっちの、例えば、九州学院の勉強とかっていうのも、そういうふうに、じゃあカードって消耗品でしょ？だ切れる。で、そんな高いもんじゃないから、で、それを、じゃあ、九州学院の、なんか、例えば、全国に、1000サテライトがあった時にね、そういったところに行けばさ、そこで、例えば、2セット、300円、300円でもいいけど、例えば、買えるとしたらさ、100枚ね。だから、そこでコミットできるじゃ
いや、確かに。
ん。そこで関わってるから、もう一回勉強しようとか、波動だから全てはね、そこの波動に触れてくれれば、より勉強からにコミットできるかなと思ってて、で、そういったカードを作ったりするのね。で、そこには、俺この間、指導霊さんが多分僕に教えてくれたんですけど、薄く無限大ってあるじゃん、無限のマーク。無限のマークを、インフィニティだっけ？無限は。忘れちゃったけど、あれのを薄くプリントするんですね。それか六芒星、どっちか。どっちかを入れるといいなっていうことを気づいて、気づいてっていうか、多分インスピレーションを下ろしていただけて、そう。で、薄く入れて、あとはエンターテインメントで、J さんイラストってなんかあるじゃないですか、顔が J ってなってる。あれを薄くね、裏かどっかに入れて、表には無限のマーク入れて、そうするともう、また世界に一つだけのものになるから、いいかなと思ってるんですね。世界に一つだけって思い出したけど、スマップは解散するんですか？なんか、すごい、ブームでしょ、今。
全然知らなかったです。
あ、知らないんだ。それは素晴らしいことですけど、そう、情報立ってるってことだからね。らしいですよ。
スマップ解散するんです。
国民的アイドル、
スマッ
スマップさんが。でも世代じゃないでしょ、ケンヤ君。
世代じゃないですかね。ないと思うんですけど、でも好きでした。
ああ、そうなんだ。いくつぐらいが世代になるんだろうね。彼らは第二次ベビーブームですよ。
第二次ベビーブーム。
生まれた時。1971年、72年、73年が、第二次ベビーブームなんだけど、キムタクとか中居君が72年で、稲垣吾郎さんが、とか森君が73年だったと思うんですけど、まあまあ関係ないんだけど、第二次ベビーブームの話をするときに、よく言うからね、
なるほ
ス
ど。
マップとかあの辺ですよ、とか。ガクトが73年ですよ。
ガクトも
そ
70年。
う。反町隆史、竹野内豊、松嶋菜々子、この辺が73年ですね。
なるほど、すごい。
こういうのを引き出しとして持っとくとね、広がるんだよね。例えば、この辺って言ったら、例えば、キムタクとか、中居君とかですね、というと、いまいちハマらない時があるのね。たときに、とか、ガクトなんかも73年なんです。大体ここで一瞬驚きが出るんですね。ガクトって年齢をかなり公開してなかったんで、最初の時。そう、彼は、だから今、何歳？ 40？ 2？ 今年3になるのかな？そう。 すごいよね、この年であれってね。
いや、すごいですね、もう超
うん。で、そこから松島菜々子とかこう広げていくと、どっかで、あの、なんだろう、空気がこっちに来るんですよ。あんまりしつこくなんかもずっと言ってると、とか、反町隆史なんかもとか言いながら、しつこいぐらい言っとくと、どっかでみんながね、あの、はい、最終的に心がこっちに向くんですよ。だから、引き出しを供養しておくっていうのも、なかなかいいですけどね。そう。で、話戻りますけど、その J カードっていうのを作ったりとかして、
はい、
で、勉強法にも名前がなきゃダメなんですよ。あなたは何ですかって言った時に、
はい、
その、それがパンって一言で言えなきゃダメで、キャッチが。で、はい、それを、あの、スピードカードってしようかなと思ったんだよね。
スピードカード？
そう。要はインデックスカードをパンパンパンパンってめくっていくメソッドで、
はい、
あの、スピードカード法みたいな感じにして、
はい、
うん、スピードラーニングじゃないけど、そんな感じでスピードカードってやると、
はい、
あの、スピカっていう風に略されるんじゃないかなと思って。
あ、なるほど、
確かに。そうそう、スピカ。J スピカとかね。そうそうそう。そうそう、はい。スピカやってるみたいなさ。ちょ、スピカ、スピカ、うん。
は。
スピカちょうだいみたいな。なんて言うんだろう。うん、そこまで先を読むんですけど。
はい。
そうそう。っていう風にするといいかなと思って、スピカ。
スピカ。
うん。そう、名前つけるっていうのはとても大事ですね。で、一言で語れる何かがないとダメだなっていう風には思いますね。うん、で、はい、教材もあの今2パターン考えてて、
はい、
普通ブラックボックスっていうのを作ろうと思ってて、
はい、
要はブラックボックスってなんかすごくかっこ、なんて言うんだろう、世の中にブラックボックスって本当に存在するんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、そう、なんかもう超極秘みたいな、なんて言うんだろう、そういうものをブラックボックスってよく言うんですよね。
はい、
で、それを本当に黒い箱でブラックボックスって作ろうと思ってて、その中に教材が入ってるっていうだけの話なんだけど。
かっこいいですね。
そうそう。で、もう一つはゴールドボックスっていうのも作ろうと思ってて、
はい、
うん、逆にゴールドの箱に入ってるってもので、もう少し価値が高いものにしようかなと。
なるほど。
そうそう。
すごい。
そう。で、値段二つ分けて、
はい、
うん、出そうかなって思ってるんですけどね。
なるほど。
うん。そう。まあまあ、これは今から作っていくんで、
はい、
うん、まあ見て、完成したら見ていただけたらいいかなと。
あ、ありがとうございます、すごく楽しみです、う
ん、思いますが、はい、で、KIP で講師、まあセミナーが2月からスタートするっていうんで、まあ、
はい、
うん、いよいよ始動だなっていう感じはするんですけど、
はい、
あの、どういうふうに僕らが組み立てているのかっていうのの話っていうのをちょっとしていきたいなと思うんですけど、
はい、
まず時期的に考えてケアマネは、まあ、はい、大体2月か3月スタートになるんですけど、はい、まあ、僕ら2月スタートでやりますけどね、
はい、
1月スタートをしない理由は、
はい、
うん、まあ、2つあって、まず早すぎるっていうのと、
はい、
あの12月の大体10日ぐらいが合格発表なんですけど、
はい、
1月のセミナーは、はい、あの大体シフトがみんな1月の勤務のシフトっていうのが大体12月の10日ぐらい早いところではで、はい、決まるから、
はい、
だから1月のセミナー案内っていうのは12月の第1週10日までの間にやらなきゃいけなくて、遅くても、
はい、
ってなったら合格発表まだですから、あの、
はい、
要は人が集まんないじゃないですか。
ああ、なるほど、はい、
そうそうそうそう、だから、うーん、12月の合格発表を受けて、まあ、1月の10日ぐらいまでに、1月の1日から10日ぐらいまでの間にファックス募集かけると、大体2月からのセミナーができるって感じなんで、
はい、
ケアマネは大体2月スタートなんですよね。
ああ、なるほど、
うん、3月からでもよかった、3月4月で僕らずっとやってたけど、
はい、
うん、まあどんなに早くても2月かなっていう感じで。
なるほど、
うん、で時期的には、うん、そういう風になっていて、
はい、
あとは1月はあの介護福祉士の試験があるんで、
はい、
うん、最初は多分介護福祉士とケアマネの両方の講師をやると思うんで、講師デビューする人たちは、
はい、
うん、なので、まあ、それがあるからシークレットセミナーっていうのがやれるから、
あ、
1月はだからケアマネは外すっていうのがあるんですけど。
なるほど、
うん、でまずやらなきゃいけないことはファックス募集するかけるんで、ファックス DM っていうのを作らなきゃいけないわけですよね。
はい、ファックス DM、 はい、
うん、でセミナーの募集の仕方はいくつかあるんですけど、まあ、ファックスでやる方法と、
はい、
あとはあの新聞広告出す方法と、
はいはい、
あとはあのフリーペーパー、その地元の、
はい、
うん、にあのフリーペーパーにあのチラシじゃないけど、まあ、その広告欄を買って、 で出すっていう方法と、まあ、あるわけですね。で、もちろんメールとかで募集するもよし、まあ、いろんな方法は無限にあるわけですけど、まあ、その辺が、まあ、一般的にボーンと出す広告としては、まあ、そんな感じになるかなと。新聞とか、あるいはフリーペーパー。で、あとはファックス。で、ファックスが一番手っ取り早いからファックスにしてるんですけどね。
なるほど、はい。
費用対効果がもうダントツ高いんで、
ああ、そうなんですね。
うん、フリーペーパーとか、は、やっぱ数万円って単位で、5万円とかっていう単位でかかってくるわけですけど、
はい。
で、反応とかっていうのも、微妙なところはあったりするんだよね。まあ、
ああ、
こ
そう。
れは、きちんとテストして、効果っていうのを測定する必要はあるんですけど、
はい。
今までの経験則で言うと、まあ、あんまりどうかなっていうところがあって、
はい。
ファックスっていうのはものすごい安いんですよね。1枚、3.5円とかで、高いところでも5円とかで送れるんで、
ああ、そう。
で、2枚だったら10円なんですよね。
はい。
そう。だからそれを一気に送るっていう。あと、なんだろう。業者さんがいるんで、ファックスっていうのは。昔は一件一件、って送っていたんですけど、もう、その原始人的なことをやっていたんですけど、今は、ファックス業者というのが世の中には存在するので、で、そこにお願いしたら、例えば、ファックスの宛先っていうのを1000件とかをね、こう、拾っといて、で、この1000件に送ってくださいってやったら、もう1枚、5円ぐらいで代行して送ってくれるんで、
なるほど。
ものすごい、しかも一瞬で戦時業者に送ってくれるから、
はい。
ものすごいいいんですよね。
なるほど。
そう。で、まあまあ、そういうようなファックスという方法があるから、ファックスが今メインになってますけど、
はい。
最終的には、やっぱ人が集まった方がいいかなっていうのは思うけどね。
あ、そうです。はい。
人が集まる場所、要は、センサテライトとかあれば、まあ、そこ
ああ。
で、出していけてたりとか、あるいは人と人とのつながり、LINE のつながり、メールのつながりとかで、なんて言うんだろう、オフライン的に、オンラインじゃなくてオフライン的につながると強いかなと思いますけど、例えば、メール、今登録してくれてる人が1万人ぐらいいて、僕のメールにね。
は
で、合格した後とかでも、読んでくれてる人とかいれば、そ
い。はい。
の1万人が、2人紹介してくれたら2万人集まるわけですよね。
はい。
受験する人が、ほら、みんな介護職だから、周りに受験する人とか1人2人いるでしょ？
はい、確かに。
で、2万人が集まる。で、
はい。
メール登録者が、そしたら3万人になったりするわけだよね。
はい。
すごく単純な考え方すればね。
はい。
ただその3万人が2人紹介したら、6万人がセミナーに来るんだよね。
なるほど。
そうすると、元の3人と新しい6万人で9万人がメール登録者になるんだよね。だ
はい。
から、これバイラルって言うんだけど、そう
バイ
いうふう
ラル。
に、バイラルってこう、どんどんどんどん口コミ、紹介によって広がっていくっていうね。いちいちファックスで、初めましてっていうことを僕らがやっていかなくても、そうやって、バイラルで口コミ、紹介で広がっていくって、バイラルマーケティングって言うんだけど、そういうふうになると、もう、これは最強になります。だからそこを、が理想としてね、そっちに向かっていくわけだけど、とりあえずでも今はそういう段階にないから、ファックス募集とかかけるんですけど、まずファックス DM を作る必要があるってことですよね。
なるほど、はい。
僕と関わっているんであれば、僕はそれ、実際も作ってるわけだから、それを参考にしてもらっていいんですけど、もし自分たちで何か独自にやるとか、まあ、ケアマネとか回復とか、それ以外のことで、講師業をやっていくとかっていう場合は、そういうような何か、募集するための DM っていうのを作る必要がまずあると。
なるほど、っていう、
で、それをまあ流して、で、募集、人が集まってくるんで、で、ちなみにファックス DM のは、ネクスウェイっていうところ使ってますね、僕らは。
ネクストウェイ。
ネクスウェイ、ネクスリンク。なんか
す。
2つ名前があるんですけど、
はい。
それ。あと、もう1つなんか業者あったけど、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、2つの業者をファックス DM は使っていますね。
なるほど、ネクス。
で、もし、全く知らない人っていうのはね、検索するの大変だから、まあ、そこが、すごい安くで、ファックスは流せるよっていうのはあるんで。で、介護事業所もあるし、全く関係ない、いろんな事業所の名簿を持ってますから、この会社っていうのは。
なるほど。
だから、この介護事業所にも、自分たちで一件一件、その電話番、ファックス番号を拾って、で、ここに流してくださいってやる方法と、 相手が持ってる介護事業所の名簿っていうのを持ってるから、
はい。
そう、そこに、じゃあ、お金かかるけどね、
は
自分たち一軒一軒こうやってそうやって拾うのが大変な時は、じゃあ、お宅の持ってる、名簿に、介護事業所の名簿に流してくださいっていう感じでお願いすることもできる。
なるほど。
そう。だからいろんな、事業で使えるんで、ファックスっていうのはね。一つの、選択肢として持っておくといいかなっていうのはありますね。
なるほど。
と、あと、これは介護事業所の話で言うと、一軒一軒、ワムネットっていうところで拾えるんで、例えば自分の住んでる県の、特養とか、老犬とか、療養型とか、訪問介護事業所とか、デイサービス事業所っていう、なんかこう検索かければ、ワムネットっていうところで。そしたら、一軒一軒ファックス番号がダーって出てくるんで、すんごい大変だけど、宮崎県でも1000ぐらい事業所あるから、でも僕は1000件自分で一個一個拾ったんだけど、昔ね。そうそう。だから、そういうような感じで、エクセルかなんかにね、ダーって、抜き出していくっていうことするといいですね。
なるほど。
そう。ずっと相手の名簿を使ってたら、毎回お金かかっちゃうんですけど、一回、すごい手間だけど、一回その抜き出してしまえば、ここに送ってくださいっていうことで安くでできるからね。
なるほど。
それは、やるといいかなっていうとこですね。マムネットさんですね。で、すごいラッキーな件は、介護サービス事業所を Excel に一覧でもうすでに出してくれてるとことがあるんで、
なるほど。
九州だと宮崎はやってなくて、福岡もやってないんですよ。だからこの2県はもう超大変で、1000件とか拾う、もう福岡なんて1000どころじゃないから、もう超拾わなきゃいけないんですけど、鹿児島とか、今言った2県以外は沖縄とかもそうだけど、全部もう県庁が一覧作って出してくれてるんで、Excel。
それはいいです
もう
ね。
超超ラッキー。そう。で、四国は確か高松って香川だけがなくて、他の3県、愛媛とかは確かあったけど、徳島と。そう、あるところは超ラッキーです。そこに流すだけだから、コピーしてね。そうそう。それは検索して見ていく必要がありますけどね。で、拾って、で、ネクスウェイさんとかに、ファックス DM をお願いして、で、そこから人が集まって、申込書がね、ファックスでバーって送られてくるんで、で、それを、その人たちに案内を出すわけですけど、ラベル。まず封筒を用意しなきゃいけないっていうのがありますね。
封筒で
封筒を用意して、で、封筒っていうのは、これも、うちは地元の、なんだったかな、不二家印刷っていう会社があるんですけど、そこで封筒をお願いしてて、それもデザインがこう、KRP の人たちは、うちから何か、届いた何かを持ってるはずなんで、見たことあると思うんですけど、黄色い封筒で、下に九州市学院って入ってて、こう、住所とか名前とかあるやつですよね。ね、封筒を作って、やっぱ普通の茶封筒とかで届いてもなんかわけわかんないから、やっぱりなんか信用っていうのが、初めてセミナー参加する人たちっていうのは大丈夫かっていうものがあるから、やっぱああいうところはしっかりした封筒があるとないとではちょっと違うんで、そう、あるといいかなとは思いますね。すごい安いんで。安くできるんで、作るといいなと。で、それも、なんか2種類あって、長さんと角煮ってよく言ってるんだけど、うちは長さんって何なんだろう、要は、手紙みたいなやつと、あと大きいやつだよね。
なるほど。
そう、あれを角煮っていうサイズなんだけど、その2パターンあるといいなっていうのは思いますね。で、僕らと一緒にやる場合っていうのは、同じ封筒を使い回せばいいだけなんで、いいんだけど、もし自分たちでやるとかっていう場合はね、そういうようなものを印刷会社に依頼して作ってもらうと。で、うちの場合は、ヘルパーをやってるんで、ヘルパーっていうか初任者研修とかやってて、通信講座の認定を取れれば、郵便ってすごい安いんですよ。だから、みんな80円かかっちゃうでしょ？だけど、うちは15円で送れるんで、
そうなんです。
そうそう、やっぱ80円で送ると15円で送るって違いますよ、かなり。数が多くなればなるほどね。だから通信教育の指定を取れば、そういうことも第4種郵便っていうんですけど、可能だよっていうことは一応、紹介はしておきます。そう。で、あれは初任者研修っていうやつの指定を取れば、もうすぐ一瞬でその第4種郵便っていうのができるようになるんで、ゆくゆくは講師業の先でね、 その初任者研修とか実務者研修とかっていうのをやる段階に来れば、そういう郵便とかすごく、その第4種郵便っていうのを使えるようになるんで、まあ一つ頭に入れておくといいかなというところですね。で、それから、あとは資料なんかを作るわけですけど、まあ、問題集、なんか問題を作って、で、あと回答解説作って、ちょうど今僕がやってる作業になるんですけど、これをまあ Excel とかで作り上げて、で、それを冊子にするっていう作業になるんですけど、もう冊子はもうほぼほぼ地元の印刷会社使ったらものすごい高くなるんで、もうオンラインがダントツ安いです。さっきの封筒関係もオンラインの方が安いような気もするんですけど、うちはなんかこう、地元のつながりがあるから、その地元の会社にお願いしてるんですけど、まあ多分ネットの方が早いし、正確ですね。で、安いですね。で、僕らは、ちなみにちょこっと印刷っていうとこ使ってます。ちょこっと印刷さん。オンライン、どこだったかな、大阪かどっかの会社ですけど、もうとにかくスピードが半端じゃなく速いんですよ。そう。で、正確で、仕事がね。で、安いんですよね。で、地元のそのつながりのある業者を頼んだら、雑っていうか、仕上がりがちょっと、ちょこっとさんに比べて弱くて、遅くて、
そうで
高いっていうね。三拍子揃ってたんで、ちょこっと印刷さんっていうところは相当、いいんで、プリントパックっていう会社もあるんですけど、昔はそこ使ってたんですけど、ちょこっとさんの方がいいですね。
なるほど。
だからもし自分たちで何か冊子とかプリントを作りたいときは、そこを一つ参考にしてもらえたらいいかなと思います。で、冊子は、一部大体セミナーの資料とかで、まあ、100ページぐらいだったら、どれぐらいかな、頼む冊数にもよるんだけど、大体150円から200円ぐらいでできるんで、
なるほど。
そう。だから原価っていうのはかなり安いんですよね。冊子っていうのはね。そう。っていうものを作るということですね。その作業が必要になると。で、あとはセミナーの内容を組み立てて、その問題集をもとにね。で、組み立てて、で、いざスタートと。セミナーが2月、あ、2月っていうか、2月とか3月、4月っていう、それをやるわけですね。で、あとは、セミナーだけで、事業を展開するというのは非常に難しいから、その次につなげていかないといけないからね。で、通信、教材っていうのを作ると。で、僕で言えば作ってるわけだね、実際ね。そう。で、問題集とかテキストとかを、まあ、作っていて、テキストはまだ作ってないけど、資料とかと、あとプラス、その問題集作ってて、で、それ、あと CD だね、CD を作ってて、で、それを通信教材として出すと。で、それを最初のセミナーに来てくれた人たちに紹介するから、こういうものがあるよっていう、そういうセールスレターっていうんだけど、そのセールスレターっていうものを、あらかじめ作っておいて、で、それを冊子にして、で、それをセミナーに来た人たちに最後配るっていうことをしていますね。で、だいたい参加してくれる人たちの3割ぐらいが、買ってくれるっていう感じになってます。ここで事業が成り立つからね。セミナーだけだと、食べてはいけるけど、ちょっと大変だなっていうのは思いますね。豊かになりたかったら、そっちの方で高い価値を提供しないとダメで。そう。で、僕の場合僕は作ってるけど、もし自分たちで作るっていうんであれば、問題集とかっていうのは今言ったような要領で作っていって、で、とにかく片っ端から買っちゃうんですよ、いろんな会社の。本屋にあるようなものもそうだし、ユーキャンとか、三国志カレッジさんとか、いろんな、通信講座とか出してるとこあるから、それをバーってとにかく全部目通せば、大体ね、一つのこと、なんだろう、とにかく全部見れば、専門家になるから。そう、すべてに目通せば、どういうことをやればいいかっていうことが見えてくるよ。で、見えてくるから、その中で、自分の、必要な問題っていうのを抜粋していって、で、回答解説とかっていうのも自分で作っていって、分かりやすくね。っていうのを僕はやってるんだけど、そう。で、作って、で、それだけでもいいんだけど、やっぱ CD とかっていうのがあるとより価値が高いから、で、その CD の吹き込みっていうのをやっていくんですけど、吹き込みっていうのはちなみに僕は MacBook Air っていう、Apple の、15インチ、15インチじゃない、11インチかの、ちっちゃいモバイルのノートパソコンを使ってますけど、 あ、パソコンは1台がいいよ、絶対。よく2台使い分け。家ではデスクトップ、外ではノートパソコンとかやってるけど、もう、ブレますから。こっちに、
はい。
こっちに、はい、ファイルが入ってるけど、こっちに入ってないとか、いろんなことが、とにかくフォーカスが、なんだろう、分散しちゃうんだよね。だから、絶対1台がいいです。で、なるべくモバイルがいいですね。
モバイルか。
いつでも使い、持ち運びできるようにね。
はい。
で、やっぱりアップルが いいな。さっきの話と一緒ですけど、Windows が、Windows っていうか、Windows はいいんだけど、いいや。とにかく Apple 社を僕は使ってます。で、そこにもう CD 吹き込む機能があるから、もう標準でついてるからね。パソコンに向かって、ひたすら話し続けると解説をっていうのがありますね。
なるほど。
で、それ、録音してしまって、
はい。
で、あとはそれを CD にする作業があるんだけど、CD にするのも、1枚は、このパソコンで作れるから CD っていうのはね。
はい。
CDR というのを買ってきて、
はい。
で、それで1枚の CD にして、で、これを、今度は生徒さんに配んなきゃいけないから、これはさすがに1000枚とかっていうのを自分で焼くことは不可能だから、これは業者に頼むんですけど、で、これはうちは協和産業っていう会社に頼んでいます。これも大阪の会社になりますけど、もし自分たちで何かそういうような CD とか作る場合は、業者探してもいいですけど、僕はその協和産業というところを使ってます。
なるほど。
ものすごい安いんですよ。1枚が、大体1000枚単位で発注するんですけど、1枚がどれぐらいかな？ 1000 枚で4万円って言ったら、1枚が4円
4円ですね。はい。
でやってます。
安いですか。
恐ろしく安いでしょ？
はい。
みんなびっくりすると思うんだけど、そう。だから、そう。あ、でも、なんだろう。ケースに入れてもらったりとかすると、どんどんどんどんオプションで高くなっていくんだけど、それでもまあ10円ぐらいじゃない？ 1 枚。DVD はもうちょっと高いですけどね。ここに一つ秘密があるってことを気づいてほしいんだけど、昔は、何？アーティストって歌手っていうのは1000枚、1000円とかで売ってたわけじゃん。シングルの CD が。でも原価が死ぬほど安いってことがこれで分かったと思うんだけど。そう。だから利益が出るんだよね。でも今はもう CD が売れる時代ではありませんから、まあアーティストたちっていうのはまた別の方法で見つけていってるんだけどね。稼ぐ方法っていうのをね。で、僕らも、いいコンテンツさえ作れば、そうやって CD っていうのは売れるんで、そう。法改正ポイント。去年なんか法改正があったから、法改正ポイントっていうのを僕 CD 作ったわけですよね。吹き込んで。で、それを、一般販売は3000円。で、セミナー参加してくれる人たちは40%オフで、6割の1800円で買えるよとかっていう感じにしたりして。でも、冊子とか CD とかっていうのは原価はほぼほぼないですから。だから、結構利益っていうのは出るんですよね。
なるほど。
ただ、それも、なんだろう。全然、初めまして、法改正 CD があります。どうぞ買ってください。こんなこと言ったって誰も買わないんだよ。だけど、知らないアーティストの CD 買わないのと一緒で。だけど、セミナーとかで、話して、で、僕はまとめたものがありますって言ったら、そこで信頼があるわけだから。だったら、値段的にもそう高くないから買いますっていう感じになるんだよね。そう。何でもこう広げ、後ろ後ろにこう広げていかなきゃいけないんだよね。そう。すごくそれが重要だっていうことは、ちょっと感じてほしいなと思うんですけど。そう。で、協和産業さんっていうところに頼んで、まあ用意して。で、セミナーっていうのも、昔はただセミナー開催するだけで集まってたんだけど、物事っていうのはどんどんこう成熟していくんですよね。だから、ただ普通にセミナーやります、3000円です、5000円ですじゃなかなか集まらない時代に入ってきていて、だから僕は必ず CD プレゼントっていうのを今やってるんですけど、来てくれる人には CD プレゼントしますよっていう感じで言ってて。そう。でも、あんまり値段的にはそう高くないんで、あんまり痛手ではないです。
なるほど。
そう。それよりも来てくれることのメリットの方が大きいから、出会えること、一人の人と出会えることの方が、とても大事だから、だから、プレゼントしてでも、来てほしいなっていうのは思ってるんですよね。っていう感じです。で、まだ続きがあるんですけど、45分ちょっと来ましたので、時間が。一旦、ここで、第1弾は、終了したいと思います。じゃあ、10分間休憩を取ってください。